さえと彦助第6回。誰かが行灯に油を足し火をつけ直す。座敷が少し明るさを取り戻した。その夜の寄り合いは結論が出ないまま散会した。彦助の心配をよそに新田村の長老たちは必ず提案に応じると、妙の自信は揺るがない。帰り道、彦助は歩きながら新田村を救う方法はないかを考えた。妙の言う日照り病が村の宿命などと到底受け入れられるわけがない。かといって1年間収穫なしというのも自殺行為である。家に帰り床に入ってからも考え続けた。そしてこの時代ではありえないある決意をする。もう菜の花畑でいじめに屈した少年の姿はここにはなかった。数日後、妙と菊蔵は上流の高木村に向かっていた。菊蔵は神五郎池を拡張したいと申し出ても下流村の言い分など聞き入れられる可能性はないと言ったが、妙が高木村を説得する自信があるというので、その言葉を信じていくことにしたのである。若さと熱意を持った者の足取りは村の苦悩を背負う老人とは比べ物にならないほど早かった。二人は昼過ぎに高木村に着き、菊蔵が幼なじみの金松伊兵衛を訪ねた。伊兵衛は神五郎池の世話役をしていたからだ。金松伊兵衛は初老の庄屋である。白髪交じりのちょんまげと上等の羽織は風格を感じさせる。菊蔵は池の拡張などよりまず今日の水を確保しなければならなかった。あの騒動がいつ起こっても不思議でない状況の中、年下の伊兵衛に頭を下げるのだった。新田村じゃ水不足で村が死にかけておるんじゃ、なんとか神五郎池の水を分けてはくれんか。あんたも見たじゃろう、池の水をもう底が見えかけとる。分けてやろうにもないもんは分けられん。残り少ない池の水を二つの村で使えないかと菊蔵の心からの説得が続く。二人の議論が平行線をたどるのを見かねて妙の口が開いた。世話役殿、日照り病は3年続いていると聞いた。このままでは毎年百姓が苦しむ。私はため池を作る職人だ。神五郎池を拡張して上流も下流も潤う田畑とされてはどうか。伊兵衛は池がどれほどの犠牲の上に作られているかを知っていた。伊兵衛の父親は神五郎池の包みを補修する工事の際に土砂の下敷きになって亡くなったという。伊兵衛との協議は結論を見出せないまま平行線をたどるだけ。二人は何度でもやってくると言い残すのが限界だった。一方、彦助も何か案があると家を出て行ったが、それが実現しないのか、家に帰ると自分の部屋に引きこもってしまった。妙がやってきてから20日が過ぎた。太陽は日増しに強くなり、セミの鳴く声が耳につく季節になっていた。もういつから雨が降っていないのか思い出すこともできない。川が枯れ、谷は根の深い雑草が茂りつつあった。深刻な水不足に連日開かれる寄り合いだが、そこに足を運ぶ妙は自分の知識を惜しみなく披露した。高木村では池を広げ出口を増やせば大雨洪水を避けることができると訴え、新田村ではもう日照り病に苦しむことがなくなると説得した。高木村の長老たちは妙の努力もあって少しずつ軟化し、新田村も少なからず理解し始めている。妙の熱意と行動力が実を結びつつあった。そんな中、数日間顔を見せなかった彦助が息を切らして菊蔵の屋敷に駆け込んできた。久しぶりに見る彦助は日焼けした額に玉の汗をかいて息が弾んでいる。何か大変なことが起こったという顔だ。菊蔵は彦助のただならぬ表情に慌てて彦助を抱きかかえた。
何があったんじゃ。
菊蔵様、
殿様が神殿村と高木村の年貢を免除してくれることになりました。これで神五郎池の工事ができます。
なんと！菊蔵は絶句した。
彦助は後藤志山にお願いして藩主である松平頼隆に目通りを願い出ていた。それが叶うと日照り病に侵され民が苦しむ惨状を訴えたのだ。その行動は命を懸けた賭けだった。江戸時代、藩主である殿様に直談判などありえない話で、事と次第によっては流罪になってもおかしくない。もはや争い事を嫌って学問だけが生きがいの彦助ではなかった。妙の自信に満ちた行動力が大きな勇気を与えたのだ。でもいくら若者が勢いに任せて正しいと思う訴えをしたところで、時の権力者が百姓の声を聞くことはない。それを救ったのは後藤志山の助言だった。
殿、水の止めぬ国が知恵と民の力で石高を安定させれば、江戸の上様にも信任がつく、殿の栄華もますますのものとなりましょう。
その一言で松平頼隆の心は動くのである。
志山の言う通りである。たとえ今年年貢が取れたとしても、来年再来年の保証がないのであれば、藩の存続が危ぶまれよう。今年はその村々の年貢を免除するゆえ、ため池の工事を優先せよ。
命を懸けた賭けに勝った。藩主からそのような言葉を導き出し、ため池作りの課題を一つ解決することができた。これで人足を出しても今年の冬は越せる。あとは高木村の説得だけになった。一方、妙は両方の村を説得する傍ら、工事の詳細な絵図面を書き上げようとしていた。高木村に足を踏み入れた時に作った絵図面は基本的なもの。工事期間を少しでも短くするためにも細かな計画が必要である。金松伊兵衛にも協力を求めた。仁五郎池の世話役ならば流れ出る水路を全て知っているはずだ。水路さえ分かれば流れる方向が土地の工程を証明してくれる。長老たちの推薦もあって心よく了承した伊兵衛は妙に同行し、水路の位置を指示した。茂みの中に分け入り、水路を探す妙があることに気づく。
伊兵衛殿、あれは？
あれは奥目さんの家じゃ。夫の達造は10年前に病で亡くなっての、一人息子と暮らしとる。
深い茂みに隠れるように立っている。最初に絵図面を作成した時には見つけられなかった家だ。恐れていた現実があった。ため池を拡張することによって奥目さんの家と田畑が完全に水の下に沈むことは確実だ。妙の確認不足だった。池に沈む家があると分かっていたなら、最初から池の拡張など考えない。それは高江の権座が日々伝えていた、土地は百姓の命、百姓を泣かしてはならぬという教えだった。かといって他に池を作る場所はない。ただでさえ平坦な讃岐平野、山からの湧き水は期待できない。少ない水源をこの谷合に貯めるしかないのだ。妙は奥目さんの家の位置を書き込んだ絵図面を大事そうに丸めると、小脇に抱えて持ち帰るしかなかった。日が暮れているのにもかかわらず、年貢免除の噂を聞いた神殿村の百姓たちは救世主である彦助の家に集まってきた。後藤志山も彦助の働きを父に伝えるためにやってきていた。父と母が腰を抜かすほど集まった人々、それは家に入れぬほど増えていた。そこで志山は正式に藩主からのお触れを読み上げた。
松平頼高の領民に対する深い慈愛が感じられるお触れ書きで、若い百姓の喜びようは天をも突き抜ける勢いである。それは水の心配がなくなるという喜びもさることながら、殿様が真剣に百姓のことを考えてくれたという喜びだった。誰かが酒を持ち込み、彦助の家族も巻き込んで宴会になった。庭も表も松明がたかれ、人であふれている。浮かれている彦助は松明の下で座り込む人影に気づいた。薄暗い中で長い髪を束ねた姿は妙に間違いない。人をかき分けて妙に近づく。妙さん、どうしたのですか。妙はかの泣くような声でつぶやいた。
行けばできぬ。
ただならぬ妙の言葉に困惑する。あの強気で自信家の言葉とは思えない。妙は今にも泣きそうな顔で、一軒の家が池の下に沈んでしまうことを告げた。これは父の権座が一番やってはならないことと日々言い聞かされていたことだと説明する。しかしここまで来てやっぱり池はできませんでは通用しない。他に方法はないのかと聞くが、妙はないと短く答えるだけ。松明の火が小さくなり、座り込む妙の影も消えていく。この地に来て1ヶ月、水をためる位置を探して歩いた。最初に決めた場所以外には池ができても水はたまらぬ。すまない、私が愚かだった。その家を避けてできないのかと何度も尋ねるが、答えは同じ。ここにいるため池職人はすでに誇りのかけらすら失いかけているようである。その問答を陰から聞いていた後藤志山がゆっくりと二人に歩み寄ってきた。一度彦助を見て微笑むと、すぐに妙の視線を合わせるようにしゃがみ込んだ。妙さんと言われたか。悪いが今の話を聞かせてもらったよ。少しだけ私の話を聞いてもらえるかな。小さくうなずく妙は志山の方に体を向けて座り直した。